2、ブーと言って汽船が止まると、橋家が岸を離れて漕ぎ寄せてきた。船頭は真っ裸に赤ふんどしを締めている。野蛮なところだ。もっともこの暑さでは着物は着られまい。日が強いので水が嫌に光る。見つめていても目がくらむ。事務員に聞いてみると、俺はここへ降りるのだそうだ。見るところでは大盛りぐらいな漁村だ。人をバカにしてら、こんなところに我慢できるものかと思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて5、6人は乗ったろう。外に大きな箱を四つばかり積み込んで、赤糞は岸へこぎ戻してきた。丘へ着いた時も、いの一番に飛び上がって、いきなり磯に立っていた鼻垂れ小僧をつらまえて、中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがの、と言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の額ほどな町内のくせに、中学校のありかも知らぬやつがあるものか。ところへ、妙なつつっぽを着た男が来て、こっちへ来い、と言うからついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。嫌な女が声を揃えて、お上がりなさい、と言うので、上がるのが嫌になった。角口へ立ったなり、中学校を教えろと言ったら、中学校はこれから汽車で2里ばかり行かなくちゃいけないと聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺はつつっぽを着た男から、俺のカバンを2つ引きたくってのそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符もわけなく買った。乗り込んでみると、待ち箱のような汽車だ。ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった3銭である。それから車を雇って中学校へ来たら、もう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出た、と小遣いが教えた。随分気楽な宿直がいるものだ。校長でも訪ねようかと思ったが、くたびれたから車に乗って宿屋へ連れて行け、と車夫に言いつけた。車夫は威勢よく山城屋といううちへ横付けにした。山城屋とは質屋の勘太郎の屋号と同じだから、ちょっと面白く思った。なんだか2階のはしご段の下の暗い部屋へ案内した。暑くっていられやしない。こんな部屋は嫌だ、と言ったら、あいにくみんな塞がっておりますから、と言いながら、カバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから部屋の中へ入って汗をかいて我慢していた。やがて湯に入れと言うから、ざぶりと飛び込んですぐ上がった。帰りがけに覗いてみると、涼しそうな部屋がたくさん空いている。失敬なやつだ。嘘をつきやがった。それから下女が膳を持ってきた。部屋は暑かったが、飯は下宿のよりもだいぶうまかった。給仕をしながら下女が、どちらからおいでになりました？と聞くから、東京から来た、と答えた。すると、東京は良いところでございましょう、と言ったから、当たり前だ、と答えてやった。膳を下げた下女が台所へ行った自分、大きな笑い声が聞こえた。くだらないからすぐ寝たが、なかなか寝られない。暑いばかりではない。騒々しい。下宿の5倍ぐらいやかましい。うとうとしたら、清の夢を見た。清が越後の笹飴を笹ぐるみ、むしゃむしゃ食っている。笹は毒だからよしたらよかろう、と言うと、いえ、この笹がお薬でございます、と言ってうまそうに食っている。俺が呆れ返って大きな口を開いて、はははは、と笑ったら目が覚めた。下女が窓を開けている。相変わらず空の底が突き抜けたような天気だ。道中をしたら茶代をやるものだと聞いていた。茶代をやらないと粗末に取り扱われると聞いていた。こんな狭くて暗い部屋へ押し込めるのも茶代をやらないせいだろう。みすぼらしいなりをして、ズックのカバンと毛数のコウモリを下げているからだろう。田舎者のくせに人を見くびったな。一番茶代をやって驚かしてやろう。俺はこれでも学資の余りを30円ほど懐に入れて東京へ出てきたのだ。汽車と汽船の切符代と雑費を差し引いてまだ14円ほどある。みんなやったって、これからは月給をもらうんだから構わない。田舎者はしみったれだから、5円もやれば驚いて目を回すに決まっている。どうするか見ろ、と済まして顔を洗って部屋へ帰って待ってると、夕べの下女が膳を持ってきた。 棒を持って窮状しながら、やにニヤニヤ笑っている。失敬なやつだ。顔の中をお祭りでも通りゃしまいし。これでもこの下女の面よりよっぽど上等だ。飯を済ませてからにしようと思っていたが、尺に触ったから中途で五円札を一枚出して、後でこれを帳場へ持っていけと言ったら、下女は変な顔していた。それから飯を済ませてすぐ学校へ出かけた。靴は磨いてなかった。学校は昨日車で乗りつけたから、大概の見当は分かっている。四つ角を二三度曲がったらすぐ門の前へ出た。門から玄関までは御影石で敷き詰めてある。昨日この敷石の上を車でガラガラと通った時はむやみに行散な音がするので少し弱った。途中から小倉の制服を着た生徒にたくさん会ったが、みんなこの門を入っていく。中には俺より背が高くて強そうなのがいる。あんなやつを教えるのかと思ったらなんだか気味が悪くなった。名刺を出したら校長室へ通した。校長は薄ひげのある、色の黒い、目の大きなタヌキのような男である。嫌にもったいぶっていた。まあ、精出して勉強してくれと言って、うやうやしく大きな印籠を去った辞令を渡した。この辞令は東京へ帰るとき丸めて海の中へ放り込んでしまった。校長は、今に職員を紹介してやるから、いちいちその人にこの辞令を見せるんだと言って聞かした。余計な手数だ。そんな面倒なことをするより、この事例を3日間職員室へ貼り付ける方がマシだ。教員が控え所へ揃うには、1時間目のラッパが鳴らなくてはならん。だいぶ時間がある。校長は時計を出してみて、おいおいゆるりと話すつもりだが、まず大体のことを飲み込んでおいてもらおうと言って、それから教育の精神について長いお談義を聞かした。俺は無論いい加減に聞いてたが、途中からはこれは飛んだところへ来たと思った。校長の言うようにはとてもできない。俺見たような無鉄砲なものをすらまえて、生徒の模範になれの一向の指標と仰がれなくてはいかんの。学問以外に個人の特化を及ぼさなくては教育者になれないの、とむやみに法外な注文をする。そんな偉い人が月給40円ではるばるこんな田舎へ来るもんか。人間は大概似たもんだ。腹が立てば喧嘩の一つぐらいは誰でもするだろうと思ってたが、この様子じゃめったに口も聞けない、散歩もできない。そんな難しい役なら雇う前にこれこれだと話すがいい。俺は嘘をつくのが嫌いだから仕方がない。騙されてきたのだと諦めて、思い切りよくここで断って帰っちまおうと思った。宿へ5円やったから財布の中には9円何がししかない。9円じゃ東京までは帰れない。茶代なんかやらなければよかった。惜しいことをした。しかし9円だってどうかならないことはない。旅費は足りなくっても嘘をつくよりはマシだと思って。到底あなたのおっしゃる通りにはできません。この事例は返しますと言ったら、校長はタヌキのような目をパチつかせて俺の顔を見ていた。やがて、今のはただ希望である。あなたが希望通りできないのはよく知ってるから心配しなくてもいい、と言いながら笑った。そのくらいよく知ってるなら、初めから脅さなければいいのに。そうこうするうちにラッパが鳴った。教場の方が急にガヤガヤする。もう教員も控え所へ揃いましたろう、と言うから、校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べてみんな腰をかけている。俺が入ったのを見て、みんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り、一人一人の前へ行って、辞令を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは、差し出した辞令を受け取って、一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことも何遍もやるので少々じれったくなった。向こうは一度で済む。こっちは同じ所作を15遍繰り返している。少しは人の了見も察してみるがいい。挨拶をしたうちに教頭の何がしというのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば大学の卒業生だから偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。最も驚いたのは、この暑いのにフランネルのシャツを着ている。 いくらか薄い字にはそういなくっても、厚いには決まっている。文学士だけにご苦労千倍ななりをしたもんだ。しかもそれが赤シャツだから人をバカにしている。後から聞いたら、この男は年がら年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では、赤は体に薬になるから衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に古賀という大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く自分、浅井の民さんという子が同級生にあったが、この浅井の親父がやはりこんな色艶だった。浅井は百姓だから、百姓になるとあんな顔になるかと清に聞いてみたら、そうじゃありません、あの人は裏なりのトーナスばかり食べるから青く膨れるんですと教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば必ず裏なりのトーナスを食った報いだと思う。この英語の教師も裏なりばかり食ってるに違いない。もっとも裏なりとは何のことか今もって知らない。清に聞いてみたことはあるが、清は笑って答えなかった。大方清も知らないんだろう。